おはようございます。私は成長の絵本部講師の吉田直樹です。第4回目の本日は、谷口正信成長の絵総裁の著書次世代への決断をテキストに、自然への感謝というテーマで話をさせていただきます。我が家は私の転勤で平成24年に北海道帯広市に移転しましたが、帯広に来てから柴犬を飼っています。以前から子供たちにせがまれてはいたのですが、私は動物を飼う大変さを知っていたので受け入れませんでした。私が小学生から高校生くらいまでの頃、家では大きな犬を飼っていました。世話をするのは私の担当で、朝と晩に散歩をするのです。散歩に出かけると犬はトイレをしたり、草わらの匂いを嗅いだり、走り回ったりして、とても楽しそうでした。ですから私は、大雨や吹雪の日でも、ほとんど休まずに散歩に連れて行きました。犬の気持ちを考えると、散歩に連れて行かないわけにはいかず、動物は可愛いのですが、反面命を預かる責任を感じていました。そういう経験から、飼うのを反対していたのですが、昨年、子供たちが自分たちで面倒を見るから、と何度も言うので、とうとう根負けして柴犬を飼うことにしたのです。はじめは手のひらに乗るほどの大きさでしたが、1年もするとあっという間に大きく成長しました。名前をさくらと名付け、子供たちも小学生の時は散歩に連れて行きましたが、中学生になり部活などで忙しくなると、それを理由に散歩に行かなくなりました。今では朝晩の散歩は思っていた通り、私が行くことになりました。本当に心で思っていたことは実現するのですね。しかし、さくらと早朝散歩に出かけると運動にもなるし、何より朝の澄んだ空気と青空、公園や町の草花を見ると、心がリフレッシュされて、毎日をとても気持ちよくスタートできます。また、柴犬のさくらに話しかけながら散歩をすることもセラピー効果があるかもしれません。犬は言葉はわからないかもしれませんが、ご飯を欲しいときは話しかけるような声を出したり、楽しいときは尻尾を振ってじゃれてきたりと、もしかしたら犬は言葉や感情を理解しているのかなと感じます。だから人間と同じように話しかけたりしています。これは草花も一緒で、花など植物などにも人間を相手にするように話しかけて水を与えるなどすると成長が良いと言われていますね。ここで谷口正信成長の絵総裁の教本大自然讃歌に収録されている自然と人間の大調和を感ずる祈りを引用させていただきます。神の作りたまいし世界の実相は自然と人間とが一体のものとして常に調和しているのである。自然は人間を支え、人間に表現手段を与え、人間に喜びを与えている。それに感謝し、人間は自然をめで、自然を養い、豊かならしめているのである。両者の間に断絶はなく、両者の間に争いはなく、両者の間には区別さえもないのである。引用を終わります。この祈りの通りに動植物から喜びを与えられていることが、犬を飼うことからも、花や野菜を植えて育てることからも感じられます。特に北海道の十勝は、大きな平原と豊かな自然があり、自然から多く恵みが与えられて、人間は支えられていることがわかります。ここにいると成長の絵で説く、神、自然、人間は、一体であるということが実感できます。ここ数年来、夏はとても暑く、関東地方だけでなく、北海道でも猛暑日のところが多くなってきています。猛暑日とは、一日の最高気温が35度以上の日のことです。この暑さは日本列島各地で記録されました。また、ニュースでは熱中症に関することも連日報道されていました。この夏の暑さの原因として地球温暖化が挙げられるのは、 皆様もご承知のことと思います。地球温暖化とは、二酸化炭素などの温室効果ガスが増えることによって起こるとされています。大気中の二酸化炭素が適量ですと、地球の気温が下がりすぎないようにバランスよく機能し、これによって地球の平均気温は15度前後に保たれるのです。大気中の温室効果ガスが全くなければ、地球の平均気温はマイナス18度にまで下がり、生き物が地球上で暮らしていくことはできません。ですから温室効果ガスは地球にとって必要な気体なのです。ところが近年、温室効果ガスは必要以上に増加しています。この増加によって温室効果がより強く働き、地球全体の気温が上昇しているのです。これは地球がビニールハウスに覆われている状態といえば分かりやすいでしょう。IPCC 気候変動に関する政府間パネルは、地球温暖化に関する報告書をまとめ、今後の気温上昇幅によっては世界的な食糧危機が発生する可能性を指摘しています。また、危機的状況になると予測される気温は、現在よりも4度高い気温となり、その気温上昇が訪れるのは今世紀末となる見込みであり、地球温暖化が進行していった場合、世界中を巻き込む深刻な食糧危機が起きる可能性があると発表されています。仮に食糧の生産地となっている地域で平均気温が2度上昇した場合には、気温上昇による豊作よりも収穫量減少という影響が大きくなるとみられ、4度上昇した場合には、大きな環境の変化から既存の農業は大きな打撃を受け、世界的な食糧不足となる懸念があるといいます。また、現在と同じペースで CO2 が増加していった場合、21世紀末には地球の平均気温が 4.8 度上昇する可能性があることも発表されました。同時に世界的な水不足となる可能性も懸念されています。日本は水に恵まれており、こうした身近にあるものほど、ついあるのが当たり前に思っています。私たちはそんな身近な当たり前と思えることに感謝することを忘れてはいないでしょうか。成長の絵では、昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよと説いており、天地一切のものに感謝することの大切さを説いています。また仏教では、三千草木、国土十戒成仏と説かれています。これは、山も川も草も木も国土も皆、仏の命が宿っているという意味です。成長の絵でもこの考え方と同じように、天地の万物には神の命、仏の命が宿っており、自然も人間と同じように尊重し、共生していくべきであると考えています。ところが近代以降の人間は、自分たちの生活をもっと豊かに、もっと快適にと、物質的な豊かさを求めてきました。その恩恵は、豊富な地下資源や化石燃料と、科学技術の発達によってもたらされてきたのです。大量生産、大量消費、大量廃棄のライフスタイルが今のライフスタイルなのです。二酸化炭素を吸収する森林を過度に伐採したり、化石燃料を大量に消費するなどして、自然から奪う生活をし、二酸化炭素を大気中に排出してきました。そのようなライフスタイルの結果として、地球温暖化が起こり、その影響から気候変動が世界各地で頻発しているのです。このように人間の都合を優先した開発や自然破壊は、結局はその見返りが人間自身に降りかかってくることになるのです。しかし地球温暖化現象は地球全体に関わる問題だから、個人がいくら努力しても何にもならないから自分は何もしない、という考えを持つ人もいます。そのような考え方に対して、谷口正信成長の家総裁は、召喚雑感パート14の中で、次のように述べられています。121ページから一部省略して引用いたします。地球温暖化は人類にとって 巨大で複雑な地球全体の気候システムが温暖化へ向かっていく現象だから、個人や一国の努力だけではどうにもならない側面を持っている。が、逆に少しでも多くの個人と国家が温暖化抑制の方向に動かなければ、止められない現象である。この文脈の中で宗教運動に何ができるだろうか。現在の資本主義経済は、一種の欲望増幅装置のような役割を果たして、地球資源の枯渇を加速させている。だから私は宗教は、その欲望を鎮静化し、樽を知る倫理を広め、さらには与える喜びを拡大していくべきだと思う。すでに与えられているすべてのことを十分味わって感謝し、余分のものは絶え回していく。そういう布施やお札業、愛業の原動力として宗教は進むべきである。地球温暖化時代には宗教者の役割は実に大きいと言わねばならない。引用を終わります。ここで谷口正信政調の家総裁は、現在の資本主義経済は一種の欲望増幅装置のような役割を果たして地球資源の枯渇を加速させていると述べられていますが、皆さんの中にはテレビや新聞の広告を見て特に必要としないものを買ってしまい処分に困ったという経験をお持ちの方もいらっしゃると思います。私自身にもそういう経験があります。企業は次から次へと新しい商品を開発し、人々の欲望を増長するので、物が多くなければ幸せになれないという錯覚を持ってしまう人も少なくありません。谷口正信総裁は、そのような現状に警鐘を鳴らされ、欲望を鎮静化し、樽を知る倫理を広めることが、宗教者としての役割であると説かれているのです。この樽を知る生き方にぴったりの生活法を政調の家ではお勧めしています。それは日時計主義の生き方です。日時計は太陽が出ている時刻だけを時計盤に記しますが、日時計のように輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出し、言葉の力を応用して幸福生活を実現する生き方です。また、足りていること、与えられていることに感謝をして、今あるものや恵みを大切にする生き方でもあります。そしてこの日時計主義の生き方が環境問題を解決するにあたっては、不可欠であると考えるのです。ここで本日のテキストであります、谷口正信政調の家総裁の次世代への決断の370ページを引用いたします。宗教的に言えば、そういう生き方が自然に対して、しむりょう心を行じることになる。ここに効率優先で、物やエネルギーを浪費する生き方とは違う、自然とともに伸びる生き方がある。そのように考える次第であります。皆様方も、人間は神の子であるというだけでなく、自然と調和し、地球環境を傷つけずに生きることを心がけてください。それが実相現象において表現するという我々の使命です。神様は大自然を創造されたのであって、人間だけを創造されたのではない。人類だけが繁栄するというのは神の御心ではないし、実相世界にはないことです。ですから小さいことにも心を使いながら自然界と共存する生き方をそれぞれの立場で開発し、実践してください。引用を終わります。しむりょう心とは、仏様の四つの無量の心という意味です。これは、慈、悲、喜、捨という四つの漢字が使われます。慈とは、他人の苦しみを取り除きたいという思いです。悲とは、楽を与えてあげたいという心。喜とは、人の喜びを自分の喜びと感じる心です。最後の捨の心は、自分の執着心を捨てるということです。相手を縛る心を捨てて、相手を自由にしてあげる大変高度な愛の心です。仏教ではこの四つの心を人間の理想である仏の無量の心として説いています。私たちは現在においても 自然界の生物に対して仏の守護良心の一部を実践してはいるのです。例えば自分のペットが苦しんでいたら、飼い主はその苦しみを除いてあげたいという心を起こします。これは慈悲の心です。しかしそれは自然界の特定の生物について行っているのであり、私たちは神の無限の愛を表現する信仰者として、自然全体にそれを実践する、すなわち仏の守護良心を行じていくことが、今の時代に必要とされていることなのです。現在、聖鳥の絵では各都道府県にある聖鳥の絵の布教の中心拠点である聖鳥の絵強化部に太陽光発電装置を順次導入しているほか、聖鳥の絵の会員が自宅に太陽光発電を設置する際には補助金を提供するなどして積極的に環境保全に取り組んでいます。しかし聖鳥の絵は環境保全団体ではありません。信仰者として万物を神の命、仏の命の現れとして礼拝し、感謝して、自然と共に生かさせていただくという宗教心を自ら実践し、また人々にお伝えすることを通して、喫緊の課題である地球温暖化の抑制を精神的、そして宗教的側面から推し進めているのです。このように自分でできるところから地球環境問題に取り組むことは、とても大切なことです。皆様方におかれましても、環境に配慮した生活をできるところから実践していただき、自然の声を聞き、感謝の心で心豊かな生活をお送りいただきたいと思います。本日まで4回の放送をお聞きくださいました皆様に心から感謝申し上げます。皆様の幸福をお祈り申し上げ、私の話を終わらせていただきます。